217回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい29歳自称ポジキャリ女子の私が等身大の日々を配信する番組です。ということで、前回に続き今回も特別ゲストのなほさんをお招きしております。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2年ぶりのラジオ、
はい、
後半戦もぜひお付き合いいただけたらと思うんですけど、はい、前回ねあの YouTube に上がってる後編が20代のキャリアの作り方だったということで、うんうんうん、まあ多分私も26だから、まあ、折り返しぐらいで、うんうん、なほさんも30になって20代振り返るみたいなトークを繰り広げたんですけど、はい、今回は30代のキャリア、
うん
を、まあ、作り方というよりもなんかこうこんなことやりたいなみたいなちょっと未来の理想を語り合う会に
いいですね、
はい、できると思うんですけどなんかまず今の自分を見て思うことみたいな。
今の自分を見て、
はい、
アビちゃんはどうですか？
そうですね、なんか私は結構その多分前職の2年間で割とこう本当の意味で自己肯定感が上がったというか、うん、本当にこう他人と比べずにあ自分は自分でいいっていうのをなんかずっとこう20代前半、まあ、学生の頃とか20代前半の時に言い聞かせながらも、うん、どこかでちょっとこう比べちゃうとか、うん、こうなんだろうなたまに自信をなくすみたいなことがあったんですけど、ある意味それが本当の意味で腹落ちしてなくなったって言えるのが20代後半にかけてなんか気づき上げられたのかなと思ってて、前回 YouTube でなんかこう意識してることみたいな時にその肯定的なことをコメントしてくれる友達に定期的に会って肯定のシャワーを浴びてますみたいな言ってたんだけど、うん
はい、
それがこう不要になってきたというか、
素晴らしすぎる、
そう自己何自己発電
違う自己発電
自分でシャワーを浴びるようになったっていうか、
うんうん、
他人からのその評価というか、うん、その励ましがなくてもなんかある程度あまあ自分はこれなんだからいいんだなって
セルフチアアップ
ができるようになったのが、
うんうんうん
まあ、結構大きいのかなと。
なるほど、
はい、
いやでも私もそうかもしれない、うん、あのまあ元からあんまり他人のこと気にして生きてないタイプかなとは思うけど、よりこう自分が固まってきたかもしれない、
うんうんうん、それはなんかやきっかけというかなんかあったんですか？
へ
でも徐々にかなやっぱり、
うん、あでも今ピンときたのは、2年前のそのラジオでも結構言語化の話をしてたと思うんですけど、うんうん、あのジャーナリングをやったりとか、ジャーナリングってあの日記を書くってことなんですけど、をやったりとか、こう自分の考えを内側に溜めずに、外に発信するっていうことを、まあ、このワークショップでもそうだし、あの SNS にちょっと投稿したりっていうのも毎日やってて、まあ、それはもう訓練かなと思って、うんうん、で私はやっぱり発信することで自分を固めていく、自分の価値観とか今の生き様を肯定していくっていう結構スタイルだから、うんうんうん、それは本当に毎日やってどこかしらでやり続けてきて、それで多分2年ぐらい今経ってちょうど経ってて、でなんかそうしてくるとあんまりこうもう他人とか比較対象にならなくなってくるっていうか、うんうんうん、ちょうどこの今日の、
はい、
ワークショップであのこのラジオ撮る前にワークショップやってたんですけど、あのそこでみんながすごく刺さってた言葉がありまして、
はい、
自分の人生に集中するという言葉が、
いやもうねこれにつきますね今日のテイクアウェイ、
うん、やっぱりその自分の価値観を固める、別に固めるっていうかガチガチに縛るとかではなくって、あんまりこう他人に左右されないように自分は自分の人生を生きていくんだっていうところの、まあ、価値観を、まあ、強固にしていくっていう、であんまりなんだろうな、しかもこれは自分の人生っていうのは今の人生に集中するということで、未来とか過去っていうのは、まあ、参考程度にしておいて、計画したりとか学び取るものというふうに考えておいて今ここに集中するっていうのが、まあ、前よりはあのできるようになってきたかな、まあ、でももうちょっとやりたいなっていうのが今、うんうん、の自分を見て思うことですかね。
そう、なんか2年前の YouTube でも我々なんか過度な未来志向だよねって話をしてて、
そう
で私これなんかあのゆとたわっていうゆとりこだとたわごろっていう大好きなポッドキャストがあるんですけど、うん、ゆとたわさんの2人もその未来思考か、うん、現在思考か過去思考かみたいな話した時に、私は本当に典型的な未来思考で、うん、いつもなんか現状に満足しないで、うん、じゃあ今をどう変えて未来につなげるかみたいなのをついつい考えがち、
うん、上昇思考の人はさ、それあるよね、多分未来思考が強いっていうのは、
うん、そうだよね、うん、だからある意味そこでいくと、なんか課題っていうところまで別に重くは捉えてないけど、やっぱり今ここって言いながら私はまだここにいない気がしてて、
ここにあらず、
ここにあらずそう、なんかでも結構わかんない、いい意味でもそれをやって多分振り返ると意外とやりたいこととか夢ってなんか叶ってるじゃんみたいなのは、うんうんうん、私29歳の振り返り意気込みをこれラジオ撮った時にも言ったんですけど、うん、あ、なんか意外と昔やりたかったことって全部叶ってるかもみたいなのは、うんうん、なんか未来志向のおかげかなっていう
気も、それはあるよね、
ね、うん、だからそのバランスをね、
バランス
ですね、取っていきたいですね、
うん、
な
ん
か今ここ理論、
私すごくこの2年で読書にハマっているんですけど、
はい、
しかもあのこういう価値観に関わる本っていうのを、うんうん、あのすごく読むんですけれども、あのスペンサー・ジョンソンさんっていう、チーズはどこへ消えたっていう
名著
の, あの作者のチーズの後に出たプレゼントっていう名前の本があって、でそこにあの今現在に生きることの大切さっていうのを、こう一つの主人公をこう、幼少期から老人になるまで、追っていくことで、あ、本当にそれって大事だよなっていうのを、まあ、彼にもいろんなことが起こるんですけど、それをこう乗り越えていくっていうのを見ながら、いやそうだよなと、まあ、当たり前なんだけどそうだよなみたいな感じであの思える本なんですけどね。でそこに、まあ、過去は教訓を得るもので後悔するものじゃないと、
うん、
で未来は心配するものじゃなくて計画を立てるものなんですっていうのを、計画を立てるっていうところがその未来思考的な、なので計画立ててないと、まあ、もしかしたらこう行き当たりばったりだといけないけれども、うん、なんかそれを過度に心配したりとかすることにお金とか心の労力とかを割くよりも、やっぱ今現在に集中しながらマイルストーンだけ意識しておけば大丈夫だよっていうのって、すごいこうなんか勇気もらえる、
確かに、いや本当そう、なんか、うん、それこそやっぱその人生何が起こるか分かんないっていうのをこの半年めちゃくちゃ感じた時に、
そうやんな、
そうみたいな、でそれこそなんかやっぱりそのそれも多分今ここでちゃんとやるべきことをこう積み重ねておけば、うん、ある意味そういうなんか不遇の事態というか予期しないことが起きたとしてもうん、うん、なんかその時にそう私良かったなと思ったのは、その 今の頑張りをちゃんと見ててくれた人がそうやって次の職場をこう紹介してくれたりとか、なんかその認めてくれたからこそ多分今のキャリアにもつながったのかなみたいな思ってて、なんかそのやっぱり未来の心配ばっかとか、いや本当はこういうところに行きたいんですよねみたいなところばっかりにそう意識を集中しちゃうと、じゃあ結局あなた今何できるんですかっていう話になっちゃうなと思って、
うん、そうだと思う、そうだから目の前のことに一生懸命になれる子っていう風に多分認識されてたから、うんうん、じゃあこの状況に立たされた時に次のその現在を案内してあげようっていう風に思ってくれたのかも ね、
それはやっぱありがたいし、うん、やっぱそのこのさっきの言葉は結構我々未来志向型の人には刺さりますよ、
うん、確かにめっちゃ刺さると思うこのプレゼント絶対読んだ方がいい
ポチります
ポチってください、ね、
でもなんかな、私的にやっぱり奈穂さんはすごいなって思うのは、その多分最初は2年前の今の部署ってなんか本当にプロジェクト的にじゃあお願いねって言って任されたものが、うん、今はそのチームとなって、で自分が部署になってリーダーになってみたいなのって、もしかしたら当初はそこまで考えてなかった、
うん、かも、考えてなかった、
ねうん、っていうところもやっぱその今ここ その今の課題とかを解決していくことで、結局それが自分のチームにこうなったっていうのも、やっぱりそのなんて言うんだろう、周りの人がそれを評価してくれて必要としてくれてこう大きくなってるわけじゃないですか、本当にシンプルにすごいなと思いつつ、その渦中をこう走るときに心がけてることとか、なんか結構一人でそのプロジェクトやるって難しいことだと思ってて、私も今結構新しいこれお願いっていうのをちょうど今任せられてる ところで、うん、なんかどう頑張っていくのがいいんだろうみたいな。
そうやな、難しいよな。でもやっぱりこう自分のプロジェクト、まあ、テーマだけ与えられて、うんうん、あとはもうどういう風にやってもいいみたいな状況で、でここがゴールですっていうのも別に決められてないっていう状況、
うん、そう
だよね、
うんうん、
でそうなると
まさにな
んか私これ社内でも言ったなんかちょっとスピーチさせていただく機会があって、その時にすごいこれだなと思って言ったんですけど、やっぱ意思
これをやったるぞっていう
そうもうね、自分しかいないから、その仕事にどれだけ当事者意識っていうか、うん、当事者意識はもちろんなんだけど、やっぱこの環境こうしていきたいとか、このプロジェクトでこういう風にこの人こうさせたいみたいな意思次第だなっていうのはすごく思った。あのというのも、組織の違う組織の、2チームと一緒にプロジェクトやるっていう時があって、で、まあ、一応私がプロジェクトリーダーだって、でその2つの組織はなんかいろいろ組織改変とかもあって、
う
んうん、意思を持ってる人は誰もいなかったの。
ほうほうほうほう、こうしたいとか、
そうそう、こうしたい、こだわりとか、うんうん、もうなんか誰かがどうにかしてくれるかなみたいな、なんか雰囲気が漂ってて、はいはいはい、やっぱりそういう、塊だと何にも進まなくって、で一回プロジェクト立ち消えたっていうその経緯があって、じゃあ一緒にやろうってなって、私がこうリーダーシップを取っていたんだけど、私はその他組織にいいようにされたくないっていうすごい意地があったから、うん、あのなんていう、別に争ってるわけじゃないけど、自分の船にも乗ってもらうっていうその選択をして、うん、他組織の本当は多分彼らがやるお仕事だったけど巻き取るような形で船に乗っても、自分の船にも乗ってもらったっていうあのプロジェクトがあって、でやっぱりそうやってこう引き受けた以上、自分がじゃあビジョン描いて進んでいかないといけなく、その人たちを動かしていかないといけないってなるんだけど、そういう意思がなかったら多分しんどすぎて、
いやそうだよね、
最後までいけないし、納期も実はそのプロジェクトはすごくあったので、
うん、ここまでには
ここまでにはやらないとみんなが偉い目に遭うみたいなとこ、あのプロジェクトではあったか、プレッシャーはもちろんあったんだけど、その意思を持ち続ける、
なるほど、
それをキープするために、まあ、それこそこう自分を固めていく作業、自分ってこうしたよな、ああしたよな、この人にこういう思いだけはさせちゃいけないよなとか、なんかいろいろこう思ってやってたんだけど、まあ意思かな、
熱量ってことですね
熱量もそうだし、こうここだけはっていう、こう意地
いやでもめっちゃ参考になる。いや確かにそうですよね。なんか多分人に物を依頼するときとか、人を巻き込むときって、なんかやっぱなほさんからの依頼だから、よしじゃあこうやっていこうって、あっちにそうモチベートをさせないと、多分みんな船を外から見てるみたいな状態になっちゃうのかなと思ってて、ちゃんと乗員、なんかね、中の人にいかになってもらって、
う
ん、
そうそうそう、
船で仕事をしてもらうかみたいなとこですよね。
本当そうだ
と思う。いやすごい、いやそれめっちゃ難しい。難しい。特に多分他部署だと、うん、彼らのミッションとか、うん、なんかね、本来もしかしたら兼務とかやらなくていいみたいな人たちもまあいるわけじゃないですか、うんうんうん、その人たちにちゃんとこう一戦力として船に乗ってもらうのってすごい難しいな、うん、
すごい難しい。最初はこいつ何みたいな急に仕切り出したぞ、白い目じゃないけど、ん大丈夫なのかな。で、まあ、もちろん実績とかもね、他部署だと、
まあ、分かんない
し、轟いてないと分かんないから、本当にこの人任せて大丈夫みたいな、で年齢もすごい下、私下だけど、この小娘大丈夫かみたいな目線はやっぱりあったけど、でもそこはこう意思ってやっぱこう発言に現れるし、うん、あうちとしてはこういう風にしていきたいんですっていうのをこうちゃんとこう言えるかどうかとかで、あこの子結構意思あるタイプ、
なるほど
でのこうミーティングを重ねるごとにちょっとずつ植え付けて、はいはいはい、あ任せても大丈夫
な
って、
なるほど、
まあ、2ヶ月ぐらいでそう信頼関係を築いてようやくって感じかな。
かっこいい、うん、頑張る
大変やけどね。
そうですよね。結構その今私がいるところも割とこう新規事業部というか、新しいことどんどんやっていこうって、
うん、
である意味そのだからいくらまなんか利益をこれぐらい出せとかっていう数字的な目標も実はこう与えられてるわけではなくて、でもとはいえやっぱ新しいビジネスの軸を立ち上げなきゃいけないよねみたいな話の中で、多分その他の今まで広告業界にいた私としてなんかできることっていうのが多分まさに伊 求められてるところなんですけど、そのゼロ本当の意味でのゼロイチ立ち上げって全然やったことないなっていうのに気づいて、ゼロイチやりたいとか新しいことやりたいっていうのはもちろん自分でも思ってたし言ってたけれども、本当にこう立ち上げるってすごいこうなんか
エネルギーいるよね。
エネルギーいるし難しいし分かんないしみたいなのってあるなと思って、まだその大企業の中の一事業部だからすごいこうなんだろう、リスクは、ね、自分で起業するより全然少ないと思うんですけど、それをなんかこうやって達成したっていう奈穂さんがいるのは、なんかちょっとこれからもなんかアドバイスをもらいたいなって、このラジオの話をしながら相談めっちゃ思いました
でもさ、ワークショップもうちらゼロからやってる
よ。確かに確かに、
だからあれと一緒やって、
確かにそう思ってみればね、なんか意外とあれもなんか気軽な感じで、これなんかやったらいけるんちゃいますみたいな感じで始めて2年続いてるから、それぐらいが面白い。
でも多分思いはさ、どっちも結構強かったよ。
確かにね、そうですね。
だからやっぱ意地やと思う、意地ってか意思、なんかこういう風にしたいとかさ、まあ、少なくとも私個人としてはこういうのに携わっていたい、しかもそれをこう一発で終わるんじゃなくて継続したいとかっていう意思があったと思うよね。
確かに、
だから多分やろうってなったし、 それがなかったら多分やろうってなってないから、一発だったら
続けるのかね、なんかお互いその取れあの忙しさとか体調とかもあって、毎月ずっとコンスタントにやってるわけではないけど、なんかこれだけはちょっと定期的に続けていきたいなみたいな、
やっとこうかみたいな、
思いがあったから。
でもハードル上げすぎないっていうのはさ、継続のコツじゃない？
確かにそうかも。いきなりね、ガンとこれでめっちゃ儲けてやろうとか、
そうワークショップに20人呼んで、なんか部屋もどっか借りて、コストもなんか追ってとかだと多分結構続いてなかったと
思うけど、
お家で気軽に、別に4人でもよくないっていう、4人の方がお話深まるしいいよね、まあ時には10人ぐらい来てもいいけどねみたいな、結構こう緩やかに、でもこう意思だけは強くやってたっていうのが、そのなんかこう緩さと強さの加減が良かったのか、
確かに、そうですね。
だからきっとお仕事もそういう風な感じじゃない？
確かに、
コアだけは強く、
コアだけ
は、あとは柔軟にみたいな。
そうだね、いや本当そうですね、頑張ろう頑張ろうと思います、
はい、
なんかじゃあこれから30代をどう過ごしていきたいかみたいな、
その話だった
よね。一足先に30代になった奈穂さん的にあります？
あの前編の最後にも言ったサステナブルなキャリアっていうのは別に30代で終わるわけでもないので、自分なりのそのサステナブルを追求したいし、まあ、今ちょっと一歩踏み入れてるかなと思うけど、全然なんかそこに満足はまだできてないから、なんかこう微笑みながらやっていけるキャリアって何なんだろうっていうのを、まあ、多分ライフステージも変わっていくかなと思うので、30代のうちに一つ形を見つけたいな、っていうのはすごくありますかね。あとはちょっとまだできてないなと思って、その今に集中するっていうのを、まあ、お仕事の面もそうだし、ライフっていうところでも、なんかもっと集中できるように、なんか味わえてない気がする、まだ
今わかる確かにそうかもしれない、
そうそう、なんかさっきワークショップでも話してたんですけど、今に集中して味わえている、つまりマインドフルネスの状態であることが人間にとっては幸せらしい。やっぱり心配したりとか後悔してたりとかするとそっちに意識を持ってかれて、やっぱなんかこう味わえなく享受できてなくて幸せをみたいな状態らしいので、なんかよりこう今に集中できる人になれればもっとこうハッピーになっていくのかなと思うので、なんかそれはキャリアというかライフ全体のテーマかなと思いますね。
いいですよね、そうですね。なんか私は結構多分この29って30手前でキャリアで行くと業界を変えたのもあるから、なんか掛け算、やっぱ掛け算だなってすごい最近思ってて、掛け算の前の数字っていうの、例えば 1×10 だったとしたら、1の部分はこの20代前半、20代かけて、なんか私は広告とかデジタル SNS みたいなところを多分キャリアとして固めてきたなって思っていて、でもちろんそこの一つのキャリアでお突き詰める道もあったけど、私はその ×10 の方のもう一個後側のキャリアをこの30代でつけられたら、この掛け算って あ、待って、1×10 じゃ10だからちょっと変えたい 5×10 とかで、うんうん、50になるみたいなところの、うん、そのパワーアップを、まあ、それこそそれは別に年齢わかんないけど30代後半か40代なのか、なんかその先の人生でまたこう自分がもっとやりたいかったこととか面白いこととかを花開かせていけるような、うん、いいね、掛け算の後半戦を30代作れたらいいな。
確かに、なんか広告とかそのキャリアのベースはもうできてる、うんうん、ある程度完成したかなと思ってるってことだったから、
そうですね、
そこにこう分野とかスキルとかわかんないけど、なんかのこう企業とかわかんないけど掛け算になってバリエーションがこう増えていく感じね。
そうですね、
うん、
なんかその確かに樹形図的な感じで、うん、なんかいろんなことをやろうと思ったらできるみたいなのを、もちろん自分自身のキャパシティとかスキルもそうだし、それをこう応援してくれるとか一緒にやろうって言ってくれるなんか人が周りにいるかどうかとか、
うん、
なんかそういうのは異業界に転職したからこそ、まあ、今は会社員としてですけど出たらいいし、なんかこの他にちょくちょくやってるサブ活みたいなのもなんかそれをこう仕事に転じられたらめっちゃいいなと思ってて、うんうん、なんか最近ちょくちょくその友達からちょっと手伝ってほしいとか、なんかこう相談に乗る機会がちょくちょくあるんですけど、なんかそれをすぐ収益化したいとかでは全くないけど、うん、なんかそういう感じでこう友達と一緒にそれがなんか仕事になっていったらすごいいいなって、いいね、理想だなって、
うん、まあ、多様化してるからねその辺もね。
そうですね、働き方もね、なんかよくパラレルキャリアとか言うじゃないですか。で一時期すごいそれに興味があっていろいろなんかこう見たりとかそういう話、そういうもう実現してる人の話聞いたりとかもして、理想的だなと思いながらもどっかまだその自分ごと化されてないところもあるのが現状なので、そのなんだろうね、そこに対して報酬をもらうっていうところへのハードルが、多分そこみんなフリーランスとかになるときって最初のそれがすごい怖かったみたいに言うじゃないですか、うんうんうん、これでお金もらっていいのかって、
うん、
多分そこの最初のハードルを多分私もまだ超えられてない気がするので、
うんうんうん、
やろうと思ったら別にじゃあ広告のコンサルとか、ね、SNS の代行とか全然できると思うけど、そこにこう踏み出すみたいな、お金をもらうっていうところから、うん、30代はそういうのもチャレンジしていけたらいいな
って。あ、いいね、どっかでできたらいいね、
うんうん、思いますね。
全然できるんだろうけどね、うん、今でもね、もしかしたらやれば、ね、
そう、この間なんかそれこそ1社目の新卒の会社の同期がいてすごい納得したのが、なんかその子もすごい今普通に会社にやりながらいろんなプロジェクトで副業してるんですけど、やっぱそのやっできますって言ったもん勝ちというか、スキルが
揃
ってからそうそうやるん、やろうと思ってもいつまでもできないから、逆にできますって言って、そっからもなんだろう、自分でそれに見合うぐらいの、うんうん、まあ、勉強するなり、うん、まあ、とにかく動き出すことが大事だよって言ってて、いや確かに、
なるほど、
やりますって言ったらやるしかなくなるから、
うんうんうん、
結構そういうのってね別にいろいろあるじゃないですか、
うん、なんか名乗ったもん勝ちみたいなのもよく聞くよね、うん、フリーランスの方とかは今ないその職種
で、はいはいはい、
なんとかコーディネーターとかっていう名乗るところから始めるみたいな、
職種を作っちゃう、
そうそうそうそう全然そういうのもクリエイティブでいいなと思うけどね、
それ理想ですよね、できたら、ね、なんか前回なほさんは自分 の, そのポジション、あ、ポジション、独自のポジションを築くみたいな、うん、それは組織内での話だったけど、それって全然別に、ね、企業関係なく
確かに、ね、
フリーとかでもできることだなって思ったり、
うんうんうんうん、いや本当になんか私もその掛け算っていうのを20代の時にすごいこうノートに書いてったことがあって、うんうんうん、自分が好きなこと、もしくは得意なこと、今の仕事みたいな、まあ、スキルとか趣味みたいなものをわーってマインドマップみたいにぶわーって書いたの、
はいはいはい、
でそれを仕分けて、今時点で金が稼げる稼げないみたいなのに仕分けてで、まあ、例えば資料作成とかだと今それでお給料もらってたから稼げる方に、うんうん、プロットして、料理とかだとその時点ではどこにも披露してなかったから稼げないけど趣味みたいな、
うんうん、
でも今じゃあ稼げるとこがそれこそベースとして、自分のキャリアというかお金を稼げるなんか要素としてあって、それにじゃあかける料理とかかける音楽とかって掛け算を、その好きなマネタイズできないもの要素か掛け算していくと多分3つとか4つとかになると、
確か
に、でそうするとめちゃくちゃ希少性が上がってくるから、 あのそれでお金を出してくれる人がいるんじゃないかみたいな風に、すごい年間20代の時すごい頑張って考えてて、このワークショップは私にとってそれ、まあ、お金は稼いでないけど、今副業ダメだから、でも自分のそのコーチングスキルとか、なんかこう何かプロジェクトマネジメントスキルかける、マネタイズはこれ単体ではできないけど、料理、音楽、空間作り、あのイラストとか、なんかデザインとかっていうのをこう全部、あと SNS を運営していく力とかっていうのをこう掛け算していった結果が、なんかこれ一つの形になってるから、なんかそういうのって多分アビちゃんも何パターン か、 なんか作れるんじゃないかなと思う。
そうですよね、掛け合わせたい、
書き出してみてみた
ね、確かに確かに、なんかその中でなんか私でいくと、本当にペラペラとかビジネス自信持ってできるわけじゃないけど、例えばそこに英語があったりとか、今勉強してる韓国語とかがちゃんとこうアウトプットとしてその掛け算の要素に入ってきたらいいですよね、
それこそ経験とかでもさ、いいと思うんだよね、まあちょっとレイオフされてっていうのは直接的なその何かを生み出すか今ちょっとアイディアはないけど、でもその経験があったからこそ得られた何かとか、やっぱそういう語れるとかもそうだし、なんか何でも要素にはなる気がするけどね。
そうですよね、
そうすると唯一無二になっていく、
確かに確かに
気がする。
なんかコンテンツにもなり得るし、そのさっき言ってた職種じゃないけど、何か自分を名乗る要素としても、結局ね、
そうだね、なんか、なんか私もなんか今自然療法にすごい興味があって、今ハーブティー飲んでもらってるけど、アロマとかそのなんか自分を整えていく方法みたいなのってすごい、やっぱり私は自然から癒されるとこがすごく大きいから、なんかそういう知識を増やしたりとかしてるんだけど、なんかそれも別にマネタイズしようと思ってやってないけど、でもなんかまずはこうやっぱりこういいことをすると知ると、私は人に教えたくなるから、ワークショップでちょっと教えてみようかなとか、なんかそういうとこから発展していって、もしかしたらね何かになるかもしれないしね、
何かになるかもしれない、めっちゃいいと思う、ですね、
そんな30代のキャリアってそんな感じでいいかな、
いいと思う。なんか私前職の時の30代の先輩もなんかすごいこう好きを突き詰めてる人が多くって、まあ、本業とか全然関係ないところは、例えばワインソムリエの資格持ってますとか、日本酒のなんか資格持ってますとか、自分でその外でそれこそ、ね、何か軸の別のプロジェクトを立ち上げてますみたいな人たちがすごいこう楽しそうに働いてる姿を見れたので、振り返ってみると、この社会人7年間やって、結構なんか大学生の時とかって働くのみたいな、その社会人っていうものにそうめちゃくちゃいいイメージがあったかというと、あんまりそうではなくて、なんか労働イコール辛いみたいな、
そうね、ピラミッドの底辺にまず参加するみたいな
そうそうだったけど、でも意外と振り返ると、いやこの7年間結構楽しかったなと思ってて、だから30代はなんかこの基盤を活用して、なんかよりこう好きな人と一緒に仕事するとか、やりたいことを仕事にしていくみたいなのができたらハッピーですね。
いいね、まあもう20代さ、基礎固めを頑張ってきたご褒美、ご褒美っていうか、そこがあるからこそそれを踏み台にして、自分のこう咲きたいように咲くみたいな。
確かにそうですね、あとやっぱりなんかここで裸の王様になるのが一番怖いなと思ってて、なんかある意味こう知ったかはしないですけど、多分ここの30代の積み重ねがまた40代50代って、別にその仕事に関わらず結構なんか充実した人生に関わってくる気がしてて、
そうだね、これが完成と思わない、
ね、そうですね、日々楽しく生きていきたい
なと。そうね、なんか何歳でも脳は進化するらしいで、
あ、そうなんだ
ボケないと、だから全然今まだまだ若いっていうか、30代なんて100歳まで生きるかもしれないと思ったら3分の1しか生きてないよ、
ね、確かに人生100年時代ですからね。
そうね、しかもなんかね、テクノロジーとかいろいろキャリアの概念さえも変わってそうだからさ、
確かに AI が登場してね、
そうね、
そうですね、
それを考えるとよりオリジナリティみたいなのが重要視されるかもしれないから、こう一辺倒にキャリアを積んでいくよりも、いろんなのをトライするのが、もしかしたら生き抜く力、サステナブルなキャリアになるかもしれない。
そうですね、そこでいくと多分私は今さっきのなほさんの言葉を借りると、横に広げている、踊り場にいる感じだと思うので、なんかこうよしこれだっていうね、 上に登るところをちょっとこう見つけられるように、
そうだね、経験豊富にいろいろなんか気負わずにトライしてみるっていうのは、
うんうん、
どこにねなんか種が落ちてるか分かんない、すごい咲いていく、
確かに
種が落ちてるか分かんないからね、経験してみるっていうのはできるうちにやるといいかもね、
うんうん、
私もだけど、
そうですね、はい、じゃあ、あっという間に後編も30分が経ちましたので、う
ん、早い、
最後にぜひポジラーのリスナーの皆さんになんか伝えたいことがあれば
そうですね、2年前と今回で、まあ、20代のキャリア30代のキャリアっていう風にお話ししてきて、で、まあ、2年でいろいろ変わったもの変わらなかったものもありますけど、やっぱなんかトータル話と思うのはやっぱ20代は足場固めを積極的にやるが、意外とこう人生トータルで見た時にすごいいい時間の使い方なのかもしれないって、すごくあの今日話してみて20代30代とこう比較して話してすごく思いましたので、まあ20代の方は目の前の今に集中して
頑張っていただいて、
計画的偶発性理論、
あ、そうね、
そうっていうのがあるので、ちょっとまた検索してもらえればと思うんですけど、そこを信じてあの目の前のことに集中するっていうのがいいし、もしかしたら30代は今お話ししてたみたいにそれをこう基軸にいろんな咲き方を試しておくっていうのがサステナブルなキャリアの一つヒントになる気がお話ししてて思いましたので、皆さんも一緒にやれたらいいのかなって思いますね、
はい、確かに、だからなんかさ、ライフワークバランスはすごい大切を大前提にしても、20代頑張っておくってめっちゃコスパいいんじゃないってい
う、うん、コスパいいと思う、
うん、なんかみんなまだ大人、周りの大人たちも若者だからいろいろ教えてくれるし助けてくれるし、うん、まあ、自分の体力もあるし、結構なんか意外とすごく貴重な時間なんじゃないかなって思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
体力気力はもう一番充実してるからね、
うん、本当に最近疲れが取れない
私もです
寝ても寝ても
みたいな、ね、そうすると好奇心がさ火がつきにくくなってきたりとか絶対するから、
確かに瞬発力とかね、
うん、20代後半とかはやっぱりこうね、何でもチャレンジかな、
そうですね、うん、はい、そんな感じで、
はい、
結構対談としても久しぶりで、私最近ずっと一人で更新したので、皆さん楽しんでいただけたんじゃないかなと思いますので、
はい
はい、ぜひぜひ奈穂さんへのね、私たち定期的に会ってるので、奈穂さんに聞いてみたいこととか今日の番組の感想があれば、ぜひぜひ概要欄のお便りからいただけたらご本人にお届けしますので、はい、ぜひお待ちしております、
はい、
では今日のゲストはなほさんでした。ありがとうございました。
楽しかったです。
ありがとうございます。